ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。このスクランブルのサーバーがピンチです。
おっと
なかなか繋がらなかったりとか、これがアクセスが多くて、
はい、
あれなのか待機の制限をかけられているのか障害なのかよくわかりませんが、タカノブックのデータがアップできません。
あら、ね、
困っている。ハンスケと、
はい、なんか最近ちょっと陰惨な事件があって、あの、うん、留学生がまあ校内暴力で先生をメタメタにしたとかですね、
うん、
あとあの不労者というホームレスの人に
お湯かけ
たやつ、お湯かけてこんなに大変なことになるんだったら石ぐらいにしとけばよかった、石を投げるぐらいにしとけばよかったとか、そういうむちゃくちゃな、うん、まあ、供述をしたとかいうのが気になってるんですけど、
うん、
あのまあ、あのすごいステレオタイプな方なんですが、
うん、
どうもねやっぱりゲーム、いわゆる、まあ、スマッシュブラザーズみたいなって言っても分かる人と分かんない人いると思うんですけど、
うん、
格闘系ゲームみたいのって、
うん、
あれをちっちゃい頃からやり続けると、
うん、
あれゲームって結局相手が死んじゃうまでやるしかないじゃないですか、勝つためには。で僕も、あの例の飛行機のゲームで、あの息子とやるときには、うん、自分が負けそうになるとですね速攻かけちゃうんですけれども、
うん、
今日は相手に体当たりしてですね、
うん、
自分もあれだけど相手もダメージもみたいな、そういう風になってしまうんですが、
うんうん、
そういうことを子供のうちからやっていくと、
うん、
もうものすごくあのその相手に対して自分より弱い相手というかね、相手をやっつけることで自分が生き残るっていう、これは人間としてはすごく正しい、生物としては正しいんでしょうけれども、うん、そういうその基本的な、なんていうのコマンドっていうんですかね、
うん、
プログラムがこうより助長されるというか、その強くなるというか、
うん
うん、っていうなってんじゃないかってすごい心配なんですけれども、
うん、
ある意味ではあのブラックスノー的にはですね、
うん、
いや生きる力がそれでみなぎるんならそれでもいいんじゃないかっていう、あの世界中でこうみんなでこう殺し合って一番強いやつが生き残ればそれで人類としては平和なのかもしれないとか、
うん、
思ってしまう、こうブラックな今日はスノーなんですけれども、
うん、
はい、
そうだねなんかいきなり重い、ずいぶん重いの振られちゃって
る。あ、ごめん。いや、別に。無視してください。
割と最近生活が2次元とか3次元とかよく分かってない部分があるんで、あんまりこう、そういう事件に対してどうこう言えない戸籍でござい
ます。そうなんだ。はい。
はい。まあ、ニュースってことで言えば、最近あの、熊が出たっていうニュースが、やっぱり見ますけど、まあ、うちのところもね、あの防災無線で毎日呼びかけがあるぐらい出るらしいんですけど、
へ、
うん、で今日はちょっとね、あの竹田城のあたりとかをですね、
はい、
家族でぐるぐる回ってて、帰りにちょっとぐるっと回って帰ってきたんですけど、
うん、
その時になんかもう道路から鹿がね、
うん、
もう道路 の, あの斜面の 上で鹿が草をはんでたりとかですね、
うん
うん、なんか思わずね、畑なんか見てて、熊の姿を探してるの、今日この頃でしたかな。皆さんも気をつけてということで。
はい。
はい。
ということで、まあ、ここいらには熊がいないから、大丈夫だと思いますけど。
でも昨日のね、ニュースあった見てたら、すごい平地に出てるからびっくりしたんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん、
なんか病院に。
そう、病院とかね、あの介護施設とか
介護施設に、
うん、
あの籠城してるとかやつ、
籠城してるやつ、
うん、あれはね、
あれ山の方じゃないの？
あれは山の方でしたけどね。
そうだ、
他のなんか新潟とかあの辺はね、結構平地に出てたんでびっくりした。
あ、そうなんだ。
うん、なかなか大変なようですね、駒さんね。はい、
気をつけましょう。
気をつけましょうって。まあ、そっちに組ませたら大変
ですけど。怖さを知らなくて、怪我する人がいそうだよね、こっちだとね。
あ、
なんかこの間もテレビでね、熊にあのまたがるっていうのをやってて、ワイドショー、あ、ワイドショーっていうかね、あのゴールデンタイムの番組で、うん、特番で熊にまたがれるよみたいなことやってる番組があって、あれは今だろうかとか思いながら、子供が見てたらとか思っちゃったん
で。
はい、ということで、今週は、龍馬に噛みつくんですか？
なんか、あの、もうね、あの、うちの場合は、息子が、タイガードラマを、お風呂から上がって間に合わないと、
うん、
裸のまま正座して、見てますからね。
楽しい。
あの、龍馬伝は正座してみないといけないの？
よくわかんないですけど。息子にとってはそのぐらいな、まあ、ヒーローなのかどうか知らないけど、まあ、面白いことは面白いらしいですね。
なるほどね。
まあ、その司馬遼太郎もなんか小学校ぐらいから読んでてどっぷりな感じだし、
うん
うん、なんですがね、まあ、あと年末になるとあの、坂の上の雲もあって、
うん、
あれもちょっと僕はあんまり子供に見せたくないんですよね。実はかなり美化されてる感じがあって、
うん、
まあ、戦争ものなんですけれども、うん、そういう当時の、まあ、あれ言ってみりゃ、当時のね、日本はすごいんだっていうあれの焼き直しみたいな感じがしないでもらえるので、
うん、
なんかあれを見て育っちゃったら、将来大丈夫かとか、思うんですけれどもね。
うんうん
と思っているのですが、うちの中では圧倒的に少数派なんで、
うん、
ここで噛みついてみたいと思っています。
はい、ということで今週は龍馬で、
はい、
龍馬に噛みつくそうです。毎週木曜日配信の「くいだおれ万歳」。ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。はい、ちゅうことで、龍馬ではみんな見てるの？
ちらち
ら。見てません。
あ、そう。
一回見たことない。
ちらちら。
なんかね、20秒ぐらい見た気がする。
あ、20秒。
で、なんか絵がやっつけだなとか思って、そのまま興味失って見なくなったんですけど。
そうなの、やっつけな感じ。
一応なんか斬新、一応斬新とかなんとか言われてるんですよね、世間では。
あのね、まあ、そう、まあちょっと全然話違うんですけど、最初から噛みついてないんですが、あの、照明を、いわゆる照明って使ってないみたいなんですよね。ピカンって当てるような照明とかってないみたいで、あの、例えば部屋の中のシーンだったらろうそくならろうそくだけで撮ってるっていうのが、
うん、
NHK の売りらしい。
うーん、
でね、あのうち録画して見てるんですけれども、
うん、
あのハイビジョンで撮ってるからそれを録画しちゃうと、
うん、
あの DVD なんですが、
うん、
あの DVD そのものはアナログ信号なわけなんです、
うん、
だから画素数落ちちゃうんです。
うん、
でそれで見るとちょっと引きになったら、
うん、
みんな顔とかがあのピクセルがそれこそ見えてて、ピクセルになっちゃうんです顔が。こう何人かこうワーッといるシーンとかだとで、なんかすごいボヤボヤになっちゃって見にくいとか言って、すごく実は不評なんですが、
うん、
生で見てる分にはその
うん、
あとなんか煙体っていうか、なんかわざとフィルターかけてるのか、あのスモーク炊いてるのか知らないですけど、うん、常にいつも煙たいです、
うん、そうですね、あれなんか小麦粉を撒いてるらしいっていう話を、
あ、そうなの
聞いたことあります。
そのせいで、そのせいもあるんだろうね、その画素が落ちちゃった時になんかただぼやぼやになってしまう、うん、
最近はなんか龍馬とかね、ヤタロウが偉くなってきたから、なんか画面がクリアになってきたよね。
あ、そうかあの堀っぽいのは貧乏な時の、
貧乏だった時はね、もうなんかすごく
堀っぽい、
キモすぎるみたいな、うん、うちの家族は見てるんでね、
はい、
あの最近はね、ヤタロウのあの着物が綺麗になったねとか、そういう変化を楽しんで偉くなったねとか、
まあいつ死ぬんだとかいう感じで、
そろそろ最近カウントダウンしてますよね
そうな
あと 何ヶ月後じゃったとか言って
ああテレビ始まりのところで、
いやいや、あのラストで、あの、ヤタロウが語りを入れるところで、
ああ、そうなんだ。
うん。あ、龍馬暗殺まであと7ヶ月のことじゃったとか言って終わるんですよ。
そうだ。
カウントダウンしてるんですよ、毎回。
カウントダウンしてる。
うん。今どこら辺まで来てんの？あと何ヶ月なの？
高杉晋作が亡くなったっていう話でしたね。
ああ、
今週は。
今週、そうだったね。
うん。
うん、
私はなんか細かいところに、はい、はい、どうぞ、はい、
ああ、いや、どうぞ、いや、まず魅力から語らなきゃ、福島正
治
さんはどうだあの、主演、
主演の、
主演の、はい、
なんかちょっと龍馬に、
福山だ、
ねえ、龍馬に、龍馬にしてはちょっと年があったと思ったりするときもあるんですけど、角度によっては。まあ、うん、まあでもね、シルエットだけ見たらね、あのよく見る絵の形になってるんでいいのかなと思ったり、うん、なんか細かいツッコミばっかり入れながら見てますけどなんかピエール滝さんが出てきて嬉しいとか、そんなそんな細かいツッコミばっかりあとリリーさんがあのおでんくんを描きそうになったとか、
そうなの
なんかね、画家の先生の役で、
はいはいはい、
なんか筆を持ちながら龍馬に話しながら描くシーンがあって、
はい、
おでんくんかな、あのなんか、はい、頭の三角の形を描いたと思って親とか思わせたら次にまた違うのを描いてたとか
そうだ、
そんなシーンがあってそんな細かいとこばっかり見てるし状
態ストーリー的にはどうなのかなって、僕はちょっと実はあのすごいアンチジャパンなんですけどもなぜアンチジャパンなのかっていう、これはあの全く推測に過ぎないんですが、
うん、
まあまずあのお侍って聞いてもムカつくし、天皇が出てきてもムカつくし、維新、
うん、
って言われてもムカつくし、うん、明治の元勲とか言われてもすっごいムカつくんですけれども、うん、でもそれはあの先祖が多分あの東北の方の百姓らしいんですが、
うん、
そういう立場から見るとまずは お侍さんに関して言えば、そのこう、ね、あの支配されていたので当然なんですけども、うん、じゃあなぞそのあの明治維新とかそこら辺の幕末のああいうのって聞いてもムカつくんだろうなと思ったら、結局あのそれによって何か変わったかっていうと、
うん、
あの多分百姓さん、特に東北の場合はほらあの幕府方についたところは逆にひどい目に遭ってるわけですよね、
うん、
明治、
うん、
ね、そうで、まあそこでまたさらにひどい目に遭い、
うん、
であとまあなんで天皇って聞くとムカつくかというと、結局その幕末のそのそっち側の何でしょう、維新側は天皇を担ぎ出して、
うん、
あのやったので、あのそれに対する、うん、あの憤りというか、
うん、
もうあの 余計なところで出てきやがってみたいなところもあり、うん、さらに、まあ、今の、あの、結局、明治から大正昭和で、あの、戦争になって変わっても結局まだ明治政府の、ね、呪縛っていうかね、うん、そういうのが残っているように感じるんですけど、結局あっちの人たちの言いなりになりつつなって、こう、そのまま今まで来てるんじゃないかというのも、うん、僕の 祖先が言うわけですよ、
本当の。
後ろの中、どっかの後ろの、あの、千か百か万か知らないけど、うん、そういう人がですね、あの、こう、騙されるなと。うん、そう、囁くものですから、うん、何を聞いてもなんかテレビとか見ててもムカつくんですけど、うん、でも不思議なことに息子はなんかすごい嬉しそうに見ているところが、うん、彼に流れている京都の血が半分、うん、あるんでしょうねっていう、うん、ここら辺が面白いです。あの、京都の人にとってみれば、うん、まあ、まあ別に悪くはないよっていう感じらしい。あら、
ほう、
まあ天皇はいて当然なので、うん、っていう感じらしいですね。うん、で、まあ、それで、未だになんかこう、ちょっと坂本龍馬とか言われて、うん、それをどうしたんだと思っていたら、ちょうど、こう、まあ、朝日新聞のなんだかんだ言って龍馬を宣伝してたりするくせにですね、
うん、
あの、いっぱいいろんなイベントとかやってるんですけれども、
うん、
くせに、わざわざこの野田先生という、名前がちょっとはっきり、なんていう読んでいいかわからないんですが、
うん、
はい、あの、噛みついてまして、
うん、
思わずよくやったとか言って、うん、拍手してしまっていたんですが、
うん、
息子にこの、これ読んでみろよって言って、うん、読ませたらですね、案の定ね、すごい不機嫌な顔した。
そう、
気分悪い。こんなこと気分が悪いとか言って、なんか、ケチョンケチョンでしたけど。
で、それはどんなの？
まあ結局なんて言うんでしょうね、あの、龍馬が、あの、そんなにいい人じゃないというかね、
うん、
理想、非常に理想主義的に書かれているけれども、
うん、
まあ嘘っちだみたいなこと書いてあるのと、うん、その龍馬をこう慕うというかね、
うん、
理想とするような経営者とかそういう指導者は、うん、僕なやつじゃないみたいなこと書いてある
。それは孫さんのことを言ってるんでしょうか。
そうみたいなもんじゃ。
いや、もうはっきり言って、僕ら、そんなやつは僕なやつじゃないって、あの、まあ、精神的に幼いんだって。アマちゃんだみたいなこと書いてある。
うん、
で、書いてありまして、うん、まあ、僕なんかはやったーって感じなんですけど。けいけいっていう、そういう感じで、
うん、
はい。まあ、あの、すいません、これ聞いてて、思わず、なんか、何この野郎と思ってる人がいるかもしれないですけど、なぜポッドキャストなんで、あの、一方的に喋らせていただいて、申し訳ないです。はい。っていう感じなんですけど、ね、皆さんはどうなんでしょう。まあ、エンターテインメントとして見れば別にね、あの、テレビは、テレビとして、ドラマとして見れば面白いのかもしれない。うん、まあ、この方がちょっと心配してたら、それ、ま、真に受けて、
うん、
あの、改革だとか、維新だとか、騒いでる人っていうか、まあ、それを真に受けて騒いでるんじゃなくて、それを利用し、そういうイメージを利用して、うん、まあ、商品化ですよね。
うんうんうん、
商品化なり、こう、アジテーションっていうか、うん、そういうイメージを使って、で何かしようとしている頭のいい人たちの方が、
うん、
僕は怖い感じがしますね、うん。まあ、今に始まったことじゃないんですけどね、こういう、何かをこう神格化してっていうか、まあ、祭りや、立てますので、
うん、
それいけっていう感じなのは。
うん、でもなんでそこでそんなに噛みついてるんだろうね。もうなんかそんなのって今までにいろいろあったような気がするんですけど。
ああ、でもここ 1,2 年特にあの NHK に関して言えば ちょっと怪しいです。怪しいですね。あの、坂の上の雲が非常に怪しいんで、
うん、
もう、4枚よりも坂の上の雲の方が僕は、あの、噛みつきたいものがいっぱいあるんですけど。
ああ、そうなんだ。
もう、描き方がね。軍人なので、あんなになんか高潔って、こう、豪快で高潔でそれで生きていけるとはとても思えないですよ。
うん、
まあ本当にあの先人君っていう、まあ、死後ですけど、
うん、
それを絵に描いたような風に描かれちゃってるので、
うんうん、
鉄砲の弾は当たら、まあアメリカ映画でもそうですけどね、主人公は鉄砲の弾は当たらないので、
うんうんうん、
あの、近くに爆弾が落ちても周りの人は死んでもその主人公は生きてるっていう、そういうね、感じに描かれちゃってるから、
うんうん、
それがなんか特にあのテレビの演出ってリアルになってますし、今は、
うんうん、
こういうのにさらされている子供だけじゃなくて大人も、
うん、
ちょっとなんかあの、あや大丈夫かいって言いたくなるんですけど、
ああ、そういえば、あれですね、なんだっけ、未踏の藩士の、なんかこう、美化する映画を今度作らせる、作るとか作らないとか、そういう話があって、うん、おめでたいな、思って、はい、茨城県民のリスナーの方々いたら、ちょっと申し訳ないんですけど、うん、高田方テロリスト風情ね、そんな美化しやがって何言ってやがる。
あれ、未踏藩士は何だったんだっけ
桜田門外です。
ああ、そっか。
うんうん
あ、そっか、そっか。あ、そうだね。
議員の殿様切り合わせ、この野郎。
なるほど。
ちょっと、今、ちょっと国師様っぽく吹き上がってらっしゃる方々と、その水戸で暴れてらっしゃる方々は基本的に変わりがないと思うんですね。
うん。
血筋としては。見境なくてとりあえず切っちゃって、
うん、
でそれを悲劇の獅子みたいなことを言ってでこの人たちが死んだおかげであの明治維新ができてうんぬんかんぬんとかいう風な感じでこう無理やり美化しようとしてらっしゃる水戸市民の方々はちょっと頭冷やしていただきたいと、うん、
そんな
そもそも水戸学っていう時点であれが相当こうあれだよなっていう気もするんですけどそこまで言っちゃうとまあ本当にシャレにならないんであれなんですけど、
はい
結局、うん、あの明治維新を過剰に肯定したい人たちっていうのが、まあ最近はちょっと多いのかなと。
うん、
で、あの近代化されて、あのちょっと西欧列強に対して頑張りましたというのをちょっと思い返してみて、昔は良かったと。自分のこう思い出をなんかこう塗り替えて美化してる、したいと。
うんうん
で今の不景気なのをなんかこう忘れたいとでそれが20年続いていようがなんだろうがそれはなかったことにしてちょっとこう明治の頃に思いを馳せて、
うん、
で返す方々にじゃあ今の若者はと言いたい方々が結構の数でいらっしゃるので多分まあそういうのが受けるんだろうなと思うんですけど、
うんうん
まあ私もね、あの、父親筋辿っていくと、福島県民だったりするんで、普通にあの、明治維新とか行って、こう、上位に持ち上げる人たち大嫌いなんですよ。いまだに長州嫌いなんで。
やっぱあるのそれ。
いや、あの、でもね。
県民性としてあります
よ。あるっていうのね。
県民として多分ね、でもまあ、うちはの合図じゃないんで、まだ弱い方だと思うんですけど、
あるのやっぱり、
うん、あります
で、いまだに長州閥がこう政治方面でも結構ね、
うん、
強かったりするじゃないですか、
うん、
安倍さんちの血筋の方々です大体長州だったりするんですけど、
うんうんうん
うん、でまあそういうのが牛耳ってるのがまあ単純に気に食わんっていうのもそうだしであとは靖国神社が私嫌いなのは結局あれは朝敵は全部祀られてないですからね、
うん、
自分たちがその長州の長州というか薩長の方々がこうまあ戊辰戦争なりなんなりで官軍として勝ってそれを伝える神社なので、
うんうん
うんその後こう南部の方に追っ払ってしまった元会津の人たちとかそういうのは割となかったことになっていると まあ、そういう歴史とかもあるんですけど、
うん、
でまあそれとつながるところで、あの、ね、やっぱり返す方なんて坂本龍馬を切ることになるんですけど、
うん、
あの今結局あの司馬太郎が全部悪いんじゃないか説っていうのがあってですね、
うんうん、
あの僕は歴史小説を読んでるんですよ。司馬太郎いいですよね、母って言ってる大体会社の偉い人っていうのは大体こう返す、うん、見ていいんじゃないかという、さっき長須藤さんもちらっと言ってましたけど、
うん、
では結局こうあのあれなんですよね、週刊文春という雑誌があってですね、
うん、
で夏、今年の夏ぐらいにあのその中の連載ここで堀井のズンズン調査っていうのがありまして、
うん、
堀井健一郎さんって人がこの大体毎週ものすごい片っ端からアンケート取って、
うん、
それを集計してまとめる、なんか一つテーマ決めてっていうやるようなのをやってるんですね、
うん、
基本的にデータを調べて何かする系なんですけど、
うん、
その中でこう坂本龍馬がこう世に知られるようになったのは結局龍馬が行く、
うん、
云々なんですけど、あの辺がそれで、うん、きっかけなんじゃないかっていうんですけど、
うん、
その遡っていくとですね、昭和47年、
うん、
文芸春秋での座談会日本を変えた101人テーマあったりするんですけど、その中でも坂本龍馬最後の方になんかこうポツンと出てくる程度の扱いをされていて、やっぱりこう西郷だったりあの大久保さんだったり木戸さんだったりっていう、この明治維新やって新政府でも中心で仕事した人の方がやっぱりそのちょついこの間の歴史ですよ、昭和47年って言ったら誕生日ですよこれの。でそのぐらいまではそういうのがこう中心であって、たまたまその辺のこう間をちょこまかと走っていた時の龍馬という人物は大した扱いではなかった、
うんうんうん、
だけどそれをこうまあ確かに小説とネタとして見るにはこうなぜかあちこち顔出してて、
うん、
なんかこう文明のきっかけっぽいものを作って、文明じゃないや、その維新のきっかけになるようなことをしてるっぽくて、
うん、
でなおかつ途中で切られちゃってるんですよね、あれとしてね、
うん、
まあ、でなんか話にしやすいじゃないですか、
うんうんうん、
なんか志半ばで倒れるとか、そういう、
うん
う
んうん、
でそういうのでこうちょっと小説にしちゃったりとか、あとはあの漫画なんかですと、あの大山優さんとかあの辺がこう漫画でしてたりしますよね。
あ、はいはいはい、
であとはまああの舞台になったりとか、要はあの、うん、なんだろう、昔でいうところの忠臣蔵が過剰に持ち上げられる風潮と多分変わんないんですよ、坂本龍馬の扱いって、
うん、
歴史的に見たらそんなにすごい人じゃないんだけど、
うん、
なんかたまたま絵面になっちゃったから、
うん、
もうこう自極的に受ける人として、
うん、
なんでまあで最後ね、そのアンケートね、その結構あの雑誌の中で4ページぐらいされてたから結構大きい特集だったんだよな。でその最後の方で、まあ女子供が騒ぐのがいいか、大の大人が龍馬大好きっていうのは、まあ向こう15年は我慢しろとこういう結論にしてる
の向こう15年我慢しろ、なるほど、そうですか。
あの僕はちょっと歴史好きで坂本龍馬かいいですよね、あははって言ってるのは、まあ、そういうことを言ってる人はまあ大体鼻で笑っていいであろうと、
うんうん、
そのぐらいの勢いで結論で言ってて、
うん、
そうだなっていうのこうあったりするんで、今あの龍馬伝とか見て申し訳ない、いや確かに全裸で正座で座ってみるのは大事ですけど、
うん、
まあ大人になる前にもうちょっと歴史書を読んでもいい、バチャ当たんねえかなと、
うん、
あの分かりやすくて絵になるっていうのは本当にこう人を引きつける効果はあるんですけど、大体ろくなことにならないんですよ、
うんうん、
ね、あの NHK も本当にネタがなくて持ち上げやすいものばっかりを持ち上げてるかもしれないし、なんかちょっとその辺あの頭使ってないなっていう
か、そうなんですね、
印象はちょっと感じますよね、あの、
うん、
まあ 芝物でちょっと明治近辺で昔っぽくて、でこれから輝ける日本っぽい感じでさあ頑張るみたいな、そういう、
うんう
んうん、なんか割と安直のテーマ選び上がってんなと、
うん、
いう傾向は少し感じるなと思います。あの中身がいい悪いっていうのは別としてね、
うん、
ね、そういうわけでね、こう、うん、なんかいろいろ、というか、まあ、個人的な偏見として、こう、大体、なんかその、歴史書読んでますって言って、司馬遼太郎って真っ先に挙げる人に、大体今まで6なのであったりしないんですよ。
そうなのか。
っていうんでね、まあそういう偏見がある人が物を言っていることなので、うん、あの、まあ、だいたい話半分で聞いてもらえばいいんですけど、
うんうん、
でもまあ、ちょっとなんだろう、そういう簡単で分かりやすいのには気をつけた方がいいんじゃないのっていうふうに私は思います。
うん、
まあ小説ですからね、小説として、捉えてもらえれば、
うん、小説と史実が案外結構ね、なんか歴史書になるとあの辺なんかいい加減になるんですかね、歴史小説になると実際にあったことみたいな感じで思っちゃう人がいて、それこそあのローマ人の物語は読んでこうね、意識読んじゃう人とかもそうなんですよ。あれもこういう話があったよと、また劇の話であるっていう大前提をほっぽらかしておかないといけないんじゃないのかなとか思ったりするんですけど、
うん、
基本的に歴史小説ってこう歴史の資料を確かに交渉を積んではいるんですけど、そこに作者の話を載せているっていうのはありますからね、
うんうん
うん、昔のことになるとあの辺がいい加減な、あの、読んでて曖昧になるんですかね。
うんうんうん。
そうね。まあ、あの、もっと大昔の、まあ、戦国時代とか、そういうのの、あの、武将のね、活躍した物語とかっていうのも、結局、うん、あの、真田幸村とかなんかも、
うん、
江戸時代に、そういう、なんだっけ、真田重雄氏だっけ、
うん、
あの、そういう、あの、本っていうか芝居っていうか、それができたおかげで雪村ものすごくあの持ち上げられたんですけど、実際はまあまだあのそれほどなんですね、まあ最後華々しく活躍したの散っちゃったのかもしれないですけど、まあそれほどの人物ではなかったというか、むしろあのお父さんの方があの家康は真剣に恐れていたっていうことですし、まあ結局後から、ね、歴史って、まあ、何でもそうなのかもしれないけど、結局後からいろいろ脚色されていることが、
うん
うん、多いということをですね、まあ、まあ、分かってというか、知った上で、うん、やった方がいい、あの、楽しんだ方がいいじゃないですか。
なんか謙虚に楽しんではいいと思うんですけどね。
またそれをまたうまくこう使って何かしようっていう、のがちょっと怖いというのもあるし、で、あと、自分が、じゃあ僕は、その明治じゃないや、もっと昔のご先祖様の言うなりになったら、どういう立場になるんでしょうって、ちょっとそれを思うと怖いんですけど、突然なんか、あの、なんて、政府転覆とかさ、
うん、
江戸幕府最高にはならないんだよね。でもね、どうしたらいいんでしょうって思っちゃうよ、
ね。
それこそ、北海道独立とかさ、
うん、
もっと大昔になったら、あの、ヤマトタケル殲滅とかそういう話になるのか。なんかそういうところまで行くところが怖いですよね、人間ってね。まあ、僕だけかもしれない
けど、うん。多分。少ないと思います。
少ない。いや、でもそういうのに突き動かされてる人が、
うん、
多分、なんか、やっちゃうんですよ。多分いろんなことを。あのそれで実行力あって頭も良くて、
うん、
っていう人があのなんかとんでもないことをやってですね、
うん、
1億玉砕とかですね、そういう風に なるんじゃないかと思うと、それがまた人間として面白いっちゃ面白いんだけど、
うん、
怖いっちゃ怖いっていう、
うん、
そういう風になんかいろいろ考えると夜もね日曜日なんですけど そうですね。
うん、なるほどね。なあ、どう、それに突き動かされてる人って本当にいるんでしょうか。
もう、あ、ちょっと、それ、そうかどうかわかんないんですけどね。うん、まあ、僕にもあげましたけど、
うん、
もう銀座に播磨屋さんっていう、はい、おかき屋さんがあります。
うん、
大変おかきが美味しい。はい。で、
なんか笑ってるけどみんな知ってんの？
行きました。行きました。
すいません、地元です。
ああ、そうですね。ありがとうございます。すごくフリーカフェって銀座のど真ん中にありまして、
うんうん、
素晴らしい企画だと思ってたんですが、
うん、
最近なんかとんでもないことになって、
おう、はい、どうなんだと。
ね、ちょっと現地行ってみてくださいとしかちょっと言いようがないんですけどね。
フォトスクランブルのインブラ編のあれを見ていただく、10月11日あれっていうのの、
うん、
辺のです、播磨屋カフェに行ってきましたっていうところを見ていただくと分かるんですけど、
うん、
なんかもう日本は神の国であるってなってですね、王太子こそ救世主だっていう、そういう垂れ幕が伊勢中に何個あるんですよ。
なんか実際にあったかなんかしてその後入れ込んじゃったみたいなんですよね。
あ、そうなの、うん、あ、そうなんです
か。なんか、よくわからないですよ。
ああ、いや、なんか、僕、ちゃんと、パンフレットがあったので、
うん、
いただいて、ちゃんと全部読みました。
うん、
ただでいただいてる、ただでコーヒーいただいたので、一応礼儀として
、
飲んできたんですけど、なんか、しばらく唖然として声が出なかったんですけど。
ああ、これか。
どうしたらこうなってしまうんだ、っていう感じなんですけど。播磨屋さんのおかきは美味しいんですが、
うん、
ちょっと播磨屋さん自身大丈夫かってちょっと心配になっちゃうんですけど、
うん、
まあウェブサイトを播磨屋さんで検索すると、
うん、
いろいろ出てきます、
うん、
中野さん、なんか地元では何か言われてる？
いや、特にはそういう話題はないんですけど、でもおかきは美味しいですね。
美味しいですね。
なんでこれ100円になっちゃったの？
あ、100円になっちゃった。
になってますね。
ちょっと前まではタダだったんで、
うん、
コーヒーとおかきをいただけたんですが、今は飲み物だけはタダです。うん、
へ
ぇー。おかきバーは廃止になりました。
あ、そうなの。
100円で1セット、各種類が入って、乗ってるお皿で入って渡してくれ
る。
この人はもう単な例なのかもしれないけど、でもこうね、会社っていうかそういう、まあ、やるだけの力とあれと行動力がある人が僕みたいになんか狂心的になっちゃったら、突然なんかどうしたらいいんでしょう。アイズハン最高最高するんですか。その時は小関さんにもお願いして
るんですけど。いやいや。
なんだっけ、会津若松城に籠城するとかですね。
うん、
そういうことになっちゃう、なっちゃわないかちょっと心配なんですけど。
ちょっと話戻すんですけどね。
うん、
なんだろう、歴史小説を実際の史実のように錯覚してしまう何かっていうのをこじらせるとですね、
うん、
っていう人たちがなんか行った先として新しい歴史教科書っていうところに繋がっちゃったりするんですよ。あれってあれなんですよ、そもそも大前提としてあの人たち、うん、歴史は物語であるという大前提があって、で日本の物語がでいわゆる伝説の頃から始まって現在に至るまでの一つの物語として、うん、歴史は教えるべきだと立脚点だったんですよ。
そうなの？
うん、そうです。そう書いてありますね。
へ
え。そういう、
なんか最近内下場やってなんかこう出版元が分裂したりとかしてますけど、
うんうんうん、
基本的にあの人たちはそういう史実っていうものを よりも分かりやすい物語としてっていうポジションを立ってるんですね、
うん、
でまあその時点で多分あの世の歴史家の人たちから大体ソース感食う。だからあの、うん、中身見てあの意見正しいことが書いてあるような気がするからこれ別に悪くないんじゃないのっていう話、
うんうん
う
ん、
結構そういうこう擁護する人は多いんですけど、うん、あれ大前提として歴史の教科書と指定をなしていないっていうそこを、
うん、まあそうです
ね、そこを本当は指摘されるべきなんですよね、
うん、
まあそういうのもあったりするんで、あの、うん、あのやっぱりその物語にとして、うん、耳に優しく分かりやすく面白いものっていうのは、
うん、
うん、どうかなという、
うん、
その立脚点はやっぱりブレちゃうと危なっかしいなと思います。でもまあ、あの漫画日本の歴史とか好きなんですけどね嫌いじゃないんであれなんですけど、たまにそういう、だからやっぱりその辺、元はそんなにこうややこしいことじゃなくて、
うん、
その物語は物語であるよと、
うん、
歴史は歴史だよっていう、うん、そこがブレちゃうと、
うん、
やっぱりこうややこしいことになったりとか、変な何か受信しちゃったりとか、うん、そういうことってとかあるというふうに思うのか、はい、まあもう少し、ね、あの進歩のことと捉え、ね、向いてやってればいいんじゃないかなと思いました。
なるほどね、うん、まあでもなんかその思想とかそこら辺でなんかね、それをなんか自分のものとして振りかざしちゃうような人たちがいなくもないっていうね、っていうのはあるからね、
まあ、そこら辺は、まあ、好きにしてくれって感じなんですけど、
うんうん、
多分あの迷惑かけなきゃそれでいいよって言いたいことは言いたいですけどね、ただ、うん、こうみんながわーっと流れやすいそういう日本人って、
うん、
こういう感じが、まあ日本人しか知らないのであれなんですけどそういう感じはするので、ね、
うん、
あっちだってできない、みんなでそっちにバッと走り出しちゃう感じがしないでもないので、
うん
まあ、
まあなんかこう自分なんだろう、こう自分の考えがないとかさ、そこら辺っていうのもあるんじゃないの、うん、決められないとかさ、
うん、まあ、あるかもしれないですね。
なんかね、そこにこうバンと道筋をつけてもらえたかのようになっちゃうとか、てか寮まで一回も見たことないのにって話だったけどさ、
あれなんかだいぶ昔になんかあの龍馬と桃園かもしれないみたいな話を、
ああ、うん、それは違ってます、うん、あの結びついたらしいです。
あ、それはすごい
思い出した、一つ擁護できる龍馬ものあります。
ほう、
あのなんだっけ、蒲田行進曲、
ああ
、
あれ、ちょ
っと、あれ、龍馬出てくる。
あれ、龍馬で、私たち、あの、階段落ちがあるやつ。
ああ、はいはいはいはい。
うんうんうん、
あ、ですよね。
あ、そうだ。あれ、有名だもん。
あれはあり。
あれありな
んだ。いや、なんか、うん、好きなんで。いや、それだけなんですうん、あ、いや、あの、銀ちゃん転げ落ちるのは、やっぱり、こう、避けてはいけないんで。あれ、でも別に量もないね、とか、まあ気にしない。その辺は、まあ、あの、ちょっと軽く流してください。
うん、うん。なるほど。はい、まあこ。こんなもんでいいでしょうか、噛みつき具合は。
噛みつき具合ですよ。はい。あの、はい、あとは、どうしたら、僕はどうしたらいいか、誰か教えてください。福島じゃないや、会津若松藩を再興するべきあのこう刀とか振りかざすべきなのか北海道に行って、あの、うん、もう行っちゃってるけど北海道に行って一旗あげるべく頑張るったらいいのか誰か教えてって感じなはい、そんな
なんかちょっとひどい、割と久しぶりにひどい戸籍なんですけど、次回はちょっと反省しますお、あれ、
はい、龍馬
あらがきました。
ごめんなさい。ちょっとこっちで音声が途切れ気味で、うん、それも言いますね。はい。はい、あの、これからもイラジウマ、ツッコミ入れながら、龍馬伝を見るかと思います。高野です。はい。
はい。では、また来週。